先週は大雪でね礼拝に来られなかった方も多かったですが、皆さんのうちの方は大丈夫でしょうか。今日はねすっかり、いいお天気になって、暖かく、まあ暖かいとこまではいきませんけど、まあ普通に、過ごせておりますが、今日はですね孤独の恵みというタイトルでお話をしたいと思います。今年は、チェンジ、私が変わる世界が変わるという大きなテーマでお話をしておりますけれども、まあ、神様は、私たち一人一人を作り変えようとしておられる、神の関心は私たち個人にあるということです。よくその神がいるならばなんでこんなに戦争があったり飢餓があったりするのかと、何とかしないのかと言われる方がありますが、まあ神様はそんなことには関心ありません。まあはっきり言いますが、それはまあ人間が神を捨てて神に背いてですね勝手に自分たちは文明だと思っている愚かなシステムだとか発明だとかを繰り返してですね、結局はその幸せを求めているわけです、来たわけですけれども互いに殺し合ったり混乱したりしていると。まあもうこの世界の秩序は多分回復しません。どんどん混乱していって、最後は神様があもういいよということで終わらせるんですね。聖書にそう書いてありますから。だからもうどうせ終わらせるんですからね、つかの間に何かちょっとまともにしたからといって何の意味もないんですね。だ神様はじゃあその、この世界をどうにかしようと思わない代わりに私たち一人一人をどうにかしたいと思っている。神の関心は個人にあるんですね。で今年に入ってアブラハムの話を しました。先週はサラ奥さんのサラの話をしましたけれども、神様はこの世界、もちろん神は最終的にはこの世界全体に神の祝福をもたらしたいと思っていらっしゃるんですけれども、それをその一人の人に託す、そしてそれをまた次の人に託すと、一人一人が作り変えられる中でその結果として、世界が作り変えられていくということがこう神の法則であるということですね。75歳であったアブラハムを選び、100歳の時に子供をお与えになった。そしてせっかく与えられた子供を捧げろと言われる。なんであんなことが起こるのか。ただまあアブラハムが人間の感じだとですよ、それなりに幸せで財産もあって長生きしたんだからもうええじゃないかと思うじゃないですか。神様はそんなところに関心がないわけですね。アブラハムはやっぱり作り変える。でもアブラハムが作り変えられることによってその彼の変化が子々孫々に伝えられ、そしてそれが世界、まあ人間全体を作り変えるに至るという、それが神のご計画ですから。今日お話しするのはそのアブラハムの孫にあたるヤコブですけれども、今日もまさにこの神は個人に関心があるというところですね、ぜひ見ていただきたいと思います。少し長いお話になるかもしれませんが、アブラハム一家のその話、その後ですけれども、サラとの間に一人息子のイサクが与えられました。彼が結婚したのは40歳です。結構遅いですね。で、お嫁さんは彼の、まあ、ふるさとから、もらってきまして、まあ、この時の話は有名なね美しい嫁取り物語として創世記に載っておりますので読んでいただきたいと思いますが、甥のベトエルという人の娘であったリベカですね、であります。ところがこのイサク夫妻にも子供ができないんですよ。今度は20年でした。40歳でイサクは結婚し60歳まで子供が与えられませんでしたが、 漱石の中に、イサクは妻に子供ができなかったので妻のために主に祈ったと書いてあります。短い一文ですけどね、一回ちょろっと祈ったということじゃないと思いますよ、ね、おそらくもう朝な夕な、祈り続けたと思います。なぜならば父アブラハムに、この神様が声をかけて祝福の約束をなさった、ね、その結果として自分は奇跡的に生まれたということを彼は一番分かっているわけです、ね、そしてその祝福は自分から自分の子供へ受け継がれていかなきゃいけないのに、自分のところに子供がないというのはですね、もうこれは神様あなたの約束はどうなったんですかという、まあ、訴えになると思うんですよね。20年間祈り続けてようやく与えられました。ところがこの生まれてくる生まれてきた子供はですね、双子だったんですね。双子の男の子、創世記の25章ですけれども、先に出てきた子は赤くて全身が毛皮の衣のようであったので、エサウ、エサウというのはヘブライ語で毛深いとか赤いとかという意味ですが、名付けた。その後弟が出てきたが、その後で弟が出てきたが、その手がエサウのかかとを掴んで、ね、かかとというのがヘブライ語でアケブという、アケブを掴んで出てきたのでヤコブと名付けたと。なんか名前の付け方がえらい安直ですよね。イサクは笑うだったですよね。笑う君だったんですけど、20年間待ってようやく与えられた双子なんですけど、上のお兄ちゃんは毛深かったので、毛深王みたいな、エサウ、毎日毛深王みたいな、弟はかかとを掴んで出てきたのでかかと、ヤコブ、かかとって呼んでですね、でまあそういう名前をつけて育てるわけですけれども、まあもちろんね、もう20年待って与えられた子どもたちですから、それは大切に大切に育てたと思いますけれども、この2人の間にいろんなことが起こるわけですね。最初の出来事は創世記の25章の27節からですけれども、まあ皆さんご存知のお話ですが、2人の子供は成長して、エサウは巧みな狩人で野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で天幕の周りで働くのを常とした。イサクはエサウを愛した。狩りの獲物が好物だったからである。しかしリベカはヤコブを愛した。お兄ちゃんはアウトドア系ですね、狩りが大好き、いつも外で、いろんな動物を捕まえて、お父さんを喜ばせる。まあ、父イサクは、エサウはね、毎日外で狩りをしてたくましい感じの人に育っているわけで、それを喜んでる。で弟のヤコブはというとインドアですから、お家でいろいろお母さんの手伝いをしたり家畜の世話をしたりしてですね、でお母さんのリベカはこっちを可愛がってる。で後でもお話しますけれども、性格的にも、ヤコブはリベカのに似てます。でエサウはどうもイサクに似てる。しかしたった2人しかいない双子の息子たちで、お父さんとお母さんがそれぞれ可愛がってたらですね、当然この家族は揉めますよね。すんなりいくはずがないっていう感じですけども、ある日のことをヤコブが煮物をしていると、インドアですからね、ヤコブはお母さんの手伝いをして、料理を作って、エサウが疲れ切って野原から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。お願いだ、その赤いもの、赤いものというのはヘブライ語でアドムですけれども、そこの赤いものを食べさせてほしい、私は疲れ切っているんだ。彼が名をエドムとも呼ばれたのはこのためである。後にこのエサウの子孫はですね、エドム人という人々になります。でエドムというのはですね、ずっとこのヤコブの子孫であるイスラエルと対立をして、ね、行くんですね。だから兄弟対立ずっと続きます。さらに言うと未だにこの対立が続いてます、はい。で話も移しますけれども、ヤコブは言った。まずお兄さんの長子の権利を譲ってください。 対してエサウは、ああもう死にそうだ、長子の権利などどうでもよいとエサウが答えると、ヤコブは言った、では今すぐ誓ってください。エサウは誓い、長子の権利をヤコブに譲ってしまった。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えた。エサウは飲み食いした挙句立ち去っていった。こうしてエサウは立ち去っていった。こうしてエサウは長子の権利を軽んじた。まあ、さっきもちょっと言いましたが、エサウはアウトドアで、ヤコブはインドアで、お父さんはエサウを愛し、お母さんはヤコブを愛すると。でここで、まあ、長子の権利という話が出てくるんですけれども、まあ、厳密に正確にその長子の権利が何だったのかということはよく分かりませんが、このあとですね、この旧約聖書を見てみると、長子は他の子供の倍の財産を受け継ぐことができるというようなことが申命記に書いてあります。でもそれは申命記の話なので、このイサク・ヤコブの時代がどうだったかということは分かりません。しかし、この話から分かることはですね、まあ、明らかにこの長子、長男には特別な扱いがあったということです。で、双子でほとんど同時に生まれてきたにもかかわらず、エサウは長男だからということでいつも特別な扱いを受けたんだと思うんです。例えばその長男だからというんで特別に晴れ着をもらったりですね、食べ物もまず長男からとか、何かというと長男ということで、エサウは特別扱いされた。ヤコブはかかと思って出てきたんですけど、まあ、お前は次男だからというので、まあ、何があったかは分かりませんよ。だけれども断るごとに、エサウは長子であると。で、長子の権利ということで、何か特別なものを受け継いでいくということがもう定まっていたんじゃないかと思います。で、ヤコブはそれを快く思っていませんでした。苦々しく思っていたんですね。なんで兄さんばっかり長子長子と、ね、ほぼ同時で、俺はかかと持ってたんだから、ここまでは、かかとこんな感じですかね、ここまでほぼ同時なのに。だからそういう思いがあったので、ここでこの兄のエサウが外で狩りをして腹減ったつって帰ってきてですね、で大体この人ガサツなんです。お兄さんはあんまりこう細かいことにこだわらない。で、ヤコブはなかなか知恵の長けた人のようですね。で、お、これはチャンスだと思った。お、ヤコブ、腹減った、なんか食わしてくれ、お、そこはなんか美味しそうなものに取るなと、レンズ豆ですから、まあ、多分日本でもね、そういう赤いお豆ありますけれども、ああいう藤子の豆さんみたいな、ああいうやつだかもしれませんが、うまそうだな、それ食わしてくれよと。で、ヤコブ、よし、チャンス来たと、今だと。いいよ兄さん、でも長子の権利を譲ってよ。エサウはこういう人ですから、何が長子の権利、バカなこと、やるやる、長子の権利なんかね、いつだってお前お調子2本のような感じでやるよと、って言ってですね、でもヤコブは兄さんはそういう人だからすぐに忘れてしまうということも分かっているので、分かったと、では今すぐ誓ってください、宣誓してくれと、一冊書いてくれと。で、そこまでやられてもエサウはまだ事の重大さに気づいてないんですね。それでエサウは軽く誓うんです。はい、分かりました、はい、長子の権利を弟に譲ります、いただきますって食べちゃう。あっさりと長子の権利を、まあ、手放してしまう。長子などどうでもよいとかね、長子の権利を軽んじたと聖書最後に書いてありますけれども、で実際じゃあ長子の権利をヤコブに譲ったからといって、その後そのことが実際にどうなっていたかということは書いてないんですけれども、でも聖書はここで問題にしているのは、このヤコブのエサウのですね、当然この長子の権利ということの中には、神様の祝福を受け継いできたというアブラハム・イサクの系図の第一子だという意味もあるはずなんですね。そのことをエサウは軽んじてしまった。そして同時にヤコブはそれが実際どういうことかということは具体的に分からないけれども、何かやはりこの自分は長子になりたいという思いを強く持っていて、 それを上手に、まあ、ずる賢くというかそのチャンスを逃さずに手に入れたんだという、まあ、その部分をこの話は語っているわけです。で、時は少し過ぎましてですね、イサクにも神様から父アブラハムと同様に祝福が与えられたということが書いてあります。26章の24節ですけれども、その吉が現れていった、私はあなたの父アブラハムの神である、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、私はあなたを祝福し子孫を増やす我がしもべアブラハムのゆえにと言ってですね、この神の祝福はアブラハムからイサク、息子イサクに確かに受け継がれていたということが分かります。で、イサクはその自分も主なるお父さんのアブラハムに語られた神様に自分も祝福を受けている、でそれを我が子に受け継がせなきゃいけないという、そういう自覚を持っていたわけですね。で、その次ですね、イサクは年を取り目がかすんで見えなくなってきた、そこで上の息子エサを呼び寄せて、私の好きなおいしい料理を作りここへ持ってきてほしい、死ぬ前にそれを食べて私自身の祝福をお前に与えたいと、これ27章ですけれども、だいぶイサク年を取って、白内障がひどくなったのか分かりませんが、目がこうかすんでね、当時手術もありませんからね、もう見えなくなって、で、まあ、死ぬ前にまだ元気なうちにということでしょうか、この代々受け継いできた祝福を長子エサウに、まあ、長男のエサウに受け継がせようとするわけです。まあ、普通ならそこでね、エサウがその長男祝福を受け継いでいくんですけれども、まあ、ご存知のようにそれをお母さんのリベカが聞いてるわけです。で、この話は27章ですけれども、ちょっと長いので、まあ、部分部分割愛して読んでおりますけれども、リベカはこの話を聞いていてですね、ヤコブに話しかけます。私がそれでお父さんの好きなおいしい料理を作りますから、それをお父さんのところへ持っていきなさい、お父さんは召し上がって亡くなる前にお前を祝福してくださるでしょう。ヤコブを呼び寄せてですね、ヤコブヤコブ、お父さんは祝福をお兄さんの兄ちゃんのエサウに与えようとしている、エサウに取られちゃいけないよと、あなたが行って祝福してもらわなきゃいけない、私がそのお父さんの好きな料理を作るから、あんた行って祝福してもらいなさい。ところがヤコブはそれを躊躇します。なぜか、ヤコブは母リベカに言った、でもエサウ兄さんはとても毛深いのに私の肌は滑らかです、お父さんが私に触れば騙しているのが分かります、そうしたら私は祝福どころか反対に呪いを受けてしまいます。お兄さんは相当毛深い人ですからね、毛深くんですから、エサウですからね、でまあ、ただただその声だけ聞いてれば、あるいは騙されるかもしれないけど、触ったらもうバレちゃうと、うん、ところがそれを聞いて母リベカはですね、私の子よ、その時にはお母さんがその呪いを引き受けますと、お母さんは強いですね、やっぱり、エサも我が子なんですけどね、ヤコブが可愛いので、いやいやもう呪われたら私が呪われてもいいからみたいなことを言って、ヤコブを説き伏せて生かせるんですね。この辺面白い話ですね。で、リベカは家にしまっておいた上の息子エサウの晴れ着を取り出して、下の息子ヤコブに着せ、子ヤギの毛皮を彼の腕や滑らかな首に巻きつけた。そのまま行って触られて、腕やら首やら触られたらこうツルツルなので、バレちゃう。子ヤギの毛皮を、なんかムートンみたいなやつですかね、よくソファーの下なんかに敷いてある、ああいうやつをこう腕とこう首に巻きつけて、かなり雑な変装のような気がしますけどね、でもそれぐらい、まあ、エサは毛深いかったんでしょうかね。でイサクのところへ行きましてね、そうするとイサクが彼に触りながら言ったと、この巻きつけたところにこう触って、声はヤコブの声だが腕はエサウの腕だって言って、 エサウ相当毛深かったんですね。羊とは違わないぐらい。でも声はやっぱり分かるんですよ。さすがに声はね、でも相当やっぱりイサクもちょっとね、ご高齢で判断力が鈍っていたのか分かりませんが、イサクはヤコブの腕が兄エサウの腕のように毛深くなっていたので見破ることができなかったと。そして祝福します。どうか神が天の露と地の生み出す豊かなもの、穀物とぶどう酒をお前に与えてくださるように、多くの民がお前に仕え、多くの国民がお前にひれ伏す。お前は兄弟たちの主人となり、母の子らもお前にひれ伏す。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるようにって言ってですね、祝福してしまうんですね。で、まあ創世記の27章でこのあとね、ここに出してませんけれども兄のエサウがやってくるわけですよ。当然ですけども、それでお父さん、獲物を取ってきて美味しいものを作ってきたよ、僕を祝福してくださいって言うんですけども、それを聞いてヤコブがはたと、あれさっきのはヤコブだったか、騙された。でエサウもですね、お父さんなんで騙されちゃうんだ、私を祝福してください、あれを取り消して祝福してくださいって言うんですけども、ヤコブはいやいやもう一回やったからできない。それぐらいこのやはり主なる神の祝福の系図っていうか系譜というものは非常に重いものなので、簡単に取り消せない。イサクは激しく体を震わせていったって33節ぐらいに書いてあるんですね。では一体あれは誰だったんだ、さっき獲物を取ってきて私のところに持ってきたのは。エサウはこの父の言葉を聞くと悲痛な叫びを上げて激しく泣き父に向かっていった。私のお父さん、私もこの私も祝福してください。イサクは言った、お前の弟が来て策略を使いお前の祝福を奪ってしまった。この辺面白いところですけれども、ところがですね、そのまま話は進みません。次の41節ぐらいに見ますと、エサウは父がヤコブを祝福したことを根に持ってヤコブを憎むようになった。そして心の中で言った、父の物日も遠くない、もやじも先は短いと、その時が来たら必ず弟のヤコブを殺してやる。その話をリベカが聞いてですね、エサウ兄さんがお前を殺して恨みを晴らそうとしています、私の子よ、今すぐに自分の兄ラバンのところに逃げなさいとこう言うんですね。この兄が弟を殺すって話ありましたよね、創世記のあのカインとアベルの話、まさにあの再現かという感じですけれども、まあ、そこはこのリベカの起点で間一髪逃れるわけですけれども、ただですね、そうは言ってもヤコブが家を出るっていうことにはそれなりの理由が必要なわけです。ただただその兄さんが怖くて逃げ出すっていうのでは、父のイサクは納得しませんから。でもヤコブにしてみたら、もう祝福もしてもらい、そして長子の権利を奪いですね、祝福をしてもらったんだから、当然彼がその家の家長に収まってですね、その家督を継いで、財産を受け継いでその家の主人になるはずですよね。だからヤコブがそこから家を出るっていうのにはやはり特別な理由が必要なわけです。そこでね、リベカは考えたんですよ。リベカはイサクに言った、私はヘト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブまでもこの土地の娘の中からあんなヘト人の娘をも取ったら私は生きている甲斐がありません。ヘト人の娘ってのは誰かというとですね、兄エサウの嫁さんなんです。ヘト人というのはその彼らが住んでいた地域にいた人たちで、エサウはその地域のヘト人の女性たちをめとっていた。 その直前の26章の35節に、彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となったとか。どういう人だったのか分かりませんがね、料理もしないで、子育てもしないで毎日、カラオケかなんか歌って、女子会ばっかりやって、なんかまあそんなよ、まあよく分かりませんけども、要するにそのリベカ夫妻にとってはこの嫁たちが悩みの種だったんですよ。あんまりいい嫁じゃなかったんですね。でそのことをリベカは利用したんですよ。だから僕はリベカとヤコブは似てるっていうのはその辺なんです。行けばリベカ賢いんですよ。うちのリベカちゃんも賢いですけど、上手にそれを利用してですね、あなた、ヤコブまでこの地域の女の子たちを嫁にしたらまた悩みが増えるでしょうと。ちょっと極端ですよね。ヘト人の娘たちのこと、生きているのが嫌になったとか、多分そこまでのことはないんだと思うんですけど、ただ、イサクにしてみると、妻のリベカにそこまで言われるとですね、確かに自分も、エサウの嫁さんたちのことでは あんまりいい思いをしてないので、私は生きているのが嫌になりましたと言って、でここで、ヤコブには自分もそうであるように自分たちの生まれ故郷である地域に行って、そこで奥さんを連れてきてほしい。3代目ではあるけれども、彼らはその土地の人じゃないので、多分いろんな生活習慣なんかも違うんだと思うんですね。それでそういうこともあって、自分たちのふるさとに行って、そこで、女性を見つけて来てほしいというふうに、リベカはそれを口実にしてヤコブを家から出すわけです。なので、ヤコブはその逃げるようにではありますけれども、一応お父さんにも見送られて家を出ていくわけですが、でも繰り返しですけれども、これはヤコブはそうなることを願ってたわけではありません。長子の権利を奪い祝福をもらってるわけだから、ヤコブがその家にとどまって、そこで、神からの祝福を受け、そこで財産を受け継いで、行くはずだったんですね。だけれども、エサオに命を狙われたということであって、彼は一人で家を出なければならなくなるんですね。これはヤコブにとっては計算外です。さあ、一人で旅に出たヤコブに何が起こったかと、それが28章ですね。ヤコブはベールシェバを立って、ベールシェバというところに住んでたんですけども、ベールシェバを立ってハランへと向かった。ハランというのが自分の両親のふるさとですね、おじいちゃんおばあちゃんのふるさとですが、向かったと。ある場所に来た時日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。この場所、後にベテルと言われるようになるんですが、今の地図で見るとベールシェバとベテルっていうのはだいたい 6-70キロ離れてますね。だから1日か2日ぐらいの道のりでしょうか。寂しくこの野原の真ん中で、ちょうど頭を置くのにいいぐらいの石を取ってですね、そこに横たわるわけですよ。つい数日前までは、暖かい、テントの中で、羊の皮かなんかにくるまってね、羽布団はないと思いますが、寝ていたのに。もともとヤコブはインドアの人ですから、家の中にいた人ですからね、こんな野宿なんかあんまりしてないと思うんですよ。でも仕方なく野宿をすると。だからこの石の枕はね、さぞかし彼にとってはね、冷たくて痛い枕だったと思うんですよ。わざわざ石の枕って書いてあるんですから。ところがです、石を一つを取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びていた。階段がこう空からね、天から地に 普通階段というのは下から上に行くんですけど、上から下に階段が伸びてたってですね。どういう階段だったかよく分かりませんが、でもそう書いてあるということは、やはりその夢の中ですけれども、明らかにこの天、神様の方から人間の方にこの近づいてこられるその階段が見えたということです。自分たちから登っていくんじゃなくて、向こうから降りてくる階段に見えたということです。でしかもそこに、天使が、天神の御使いが登ったり下ったりしている。その階段は行ったり降りたりして、上がったり降りたりしている。つまりそこは何にもないのっぱらで、石を枕に寝るようなところなんですけれども、そこに天と地をつなぐ階段があって、通路があってですね、神の御使いが忙しそうに行ったり来たりしている。だから自分は知らなかったけれども、神はこの場所にもつながっておられて、そして御使いを送っていろんな働きをしておられるんだということをこの夢の中で見るわけです。そして見よ、主が傍らに立って言われた、私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。アブラハムの神、イサクの神、イサクにはアブラハムの神と言われました。ヤコブにはアブラハムの神、イサクの神、あなたのおじいちゃんの神、お父さんの神、ね、だよと。私が今横たわ、あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の氏族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てないという、この力強いですね、主なる神の働きを、書き語りかけをこの石を枕に横たわっている時に聞くわけです。まあ、ここに書いてあるのは今言った通りのことですけれども、このヤコブにとって、まあおそらく生まれて初めて一人で家を逃げるように出てきて、そして一人寂しく石を枕に野宿する、ヤコブにとってそれは本当に心細いものだったと思うんですね。長子の権利だ、祝福だとは言われてるけれども、果たしてその彼を祝福してくれる神が誰なのか、じいちゃんや父さんにはそういう話があったらしいけれども俺は聞いとらんし、まあなんでこんなことになっちゃったかなと。まあ、私がヤコブだったらですね、まあ、計算外ですよ。あれだけいろいろやってきたけれどもね、結局はこのざまかと、ああっていう感じで寝たんだと思うんですよね。でもそこでこの主なる神の語りかけを彼は聞くわけですね。そしてこの土地を所有する、子孫が繁栄する、そういう約束を聞いて、ヤコブはそこに、まあ、記念碑を建てるわけですね。枕にしていた石を取ってそれを記念碑として建てたっていうんだから、やっぱりその枕は彼にとって重要なんですよね。冷たい石の枕だったけれども、まあ、私だったら何かあったらまた必ずこの石に来てね、寝ますね、また何か出てくるんじゃないかなと思って、それぐらい重要な、枕、石になったわけですね。でこの、まあ、野宿の体験というのはやはりヤコブにとって非常にこれは重要な体験になっただろうと思うんです。家を出る前は彼は特にお母さんの寵愛を受けて、そして、必要なものは全部あってですね、で彼の思い通りに全てのことが進んでいくわけです。欲深くずる賢い、そして慎重なヤコブ、それをお母さんのリベカがさらにこの導いていく、そしてこううまくこう最後の最後祝福まで奪ってですね、さあこれからだという時に一人で放り出されるわけです。そして石の枕ですよ。でもその一人で放り出されたらからこそ彼は その夢の中で自分のおじいちゃんの神でありお父さんの神である神が確かにおられて、そしてその方はこの野っ原の真ん中にでも天から下ってこられてね、どこにいてもこの神と私はつながっているんだということを確認したと思うんです。知ったと思うんですね。そして明確な約束をもらいます。私はあなたと共にいる。どこへ行ってもあなたを守り、必ずこの土地に連れて帰る。私にはあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てないと。ものすごい強烈な約束ですよ。お父さんやお母さん、おじいちゃんよりももっと強い約束ですね。個人的に一族とかそういうんじゃない、個人だから。最初にも言いましたけれども、この私たちの神様はみんなとか一族とか世界とか、もちろんそういうところにも働いておられますけれども、常に個人に関心がある。でもヤコブが家にいたらですね、神様は語りかけられなかったと思うんです。多分全てがうまくいきました。そしてエサウは出て行って、ヤコブが家で財産を手に入れてね、幸せに暮らしましたって言ったら、主なる神の出ようがないんです。でもここで一人で、追い出されるようにして出てきた、石を枕に横になったからこそ、神様は初めてそこでヤコブに個人的に話しかけられた。そして私はあなたと共にいる、あなたを守り、あなたを見捨てない神だと言ってですね、ヤコブに語りかけられるわけです。今日の説教のタイトルはですね、お忘れかもしれません、孤独の恵みというタイトルなんです。人間にとって何が一番辛いかというと孤独なんですね。一番人間が辛いことは何かというと孤独です。おそらくどんな病気になって辛くて痛くてしんどくてもですね、誰か一緒にいたらまだ耐えられると思うんですよ。でもどんなに何もかも満たされていても、誰一人周りにいなくて一人だったら人間は辛いと思うんですね。でもヤコブはまさにこの生まれて初めての孤独をここで体験した。でもそのことによって神様はヤコブにアプローチされるわけですね。思い出していただきたいんですけど、アブラハムやイサクのに与えられた神からの訓練は何かというと、長い間子供が与えられないということでした。アブラハムは20年、アブラハムは25年、イサクは20年子供が与えられない。その忍耐、その間の待ち続けるということを通して、主なる神は約束を守られる神だということを彼らは知るわけですね。でもヤコブの場合、まだこの後は分かりませんよ。でもこの段階ではそういうことはありません。でも彼が一人になった時を狙ってというかね、彼に与えられたこの大きな環境の変化、家から離れ、そして予想外に無一物で放り出されてしまう。誰も自分を助けてくれる人がいない。だからどれほど心細かったかと思うんです、ヤコブにとっては。見ず知らずの土地に行かなきゃいけない、周りを見ても誰もいない。まあ想像ですけど、この石の枕に少し涙をこぼしたかな。もともとインド派の人ですからね。でもそこでこの神様の取り扱いがあるわけです。まさに今年のテーマね、主は陶器師であると、陶芸家であると、陶工であると。私たちはその手の中にある土くれだ。神様はまさにこの時を狙ってですね、ヤコブをガシッとこうその手に握りしめてね、彼を形作るわけです。誰もいない、たった一人で孤独であったからこそ、この神は私はあなたと共にいるという言葉がヤコブにとってものすごく力強い励ましになったはずじゃないですか。私はあなたを守るということは 誰も守ってくれる人がいないところだからこそのこの言葉の重みじゃないですか。テントに守られ、召使いに守られね、みんなに守られていたら、私はあなたを守ると言われてもあんまり大した効果ないです。私はあなたを決して見捨てないし、この場所に連れ帰ると言われた、孤独であるからこそ与えられたこの神の取り扱いだろうと思うんです。私たちにとってそれは、つまり孤独になるということは恐ろしいことです。辛いことです。でも孤独さえも神は私たちを作り変えるために用いられるという一つの、これは例なんですね。でもそれは私たちの願いとは違うかもしれません。でも私たちの願いと違うからこそ、神が私たちを作り変えるというこの不思議な技が起こるんですね。私たち何が起こるかさは分かりません。本当に孤独になるかもしれない。でも孤独を恐れちゃいけません。あなたの周りから人がいなくなるかもしれないけれども、それを恐れちゃいけません。その時神はあなたを取り扱われるかもしれない。神様の関心は皆さん一人一人にありますから。ヤコブは枕を、石にしていた枕を取って、それを記念碑として建ててですね、油を注いでその場所をベテルと名付けたと。ベテルっていうのはベとエル、ベとは家、エルは神ですね、神の家と名付けます。人生、ヤコブにとっては初めての大きな試練でしたけれども、そこで彼は神の家に出会うんですね。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの御手の中に私たち一人一人は握りしめられています。あなたの栄光のために、あなたは私たちを作り変える、その大きな恵みが与えられていることを感謝をいたします。しかしそれは私たちの願い通りではありません。長い間待たされることもあれば、あるいは突然思いもかけない状況に追い込まれることだってある。しかしその時その時に応じて、神の御手が私たちを作り変えてくださっているんだということをどうぞ信じて、つぶやくことなく、恐れることなく、神様、あなたに期待してこの与えられた人生を歩むことができるように、神様の恵みがどこにあるか私たちには分かりませんが、恵みの宝を楽しみに地上の歩みを、旅路を進んでまいります。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。